東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
2月24日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、昨日は天皇誕生日ということで、3連休の中日いかがお過ごしでしょうか。私、少し前の3連休の中日に葉山にあるお友達家族のお家に出かけた時に、見事に鎌倉あたりで渋滞にはまりまして、渋滞というと、なんか子供の頃に、自分が子供だった頃にお父さんが運転してくれる車の中で、姉と母と4人でなんかいつもこう渋滞してる中、ミスチルを聞いてたみたいな記憶があって、なんか思い返していて、私も2人目が生まれたもので、気づいたら同じ4人家族になっていて、あ、なんか子供の頃の漠然とした記憶を思い出しながら、今お母さんになったんだな、なんていうことをですね、一人ぼーっと考えていました。今渋滞夜だからないかな、どうだろう。明日もお出かけなんていう方もいらっしゃると思いますが、3連休楽しんでください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は病院向けクラウド型電子カルテシステムの開発を手掛ける株式会社ヘンリー共同 CEO の林太郎さんをお迎えします。医療の DX や日本の医療の未来を支える最新システムについて伺います。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社ヘンリー共同 CEO の林太郎さんをお迎えします。林太郎、東京都出身、一橋大学卒業後ロンドンソワス大学に留学。学生時代にはアフリカで日本の中古重機をレンタルする新鋭スタートアップで現地リーダーとして活躍。2015年楽天株式会社入社後、楽天カード全体の SEO マーケティング業務や楽天市場、楽天カードのビッグデータの分析などを担当。2018年に株式会社ヘンリーを起業。ヘンリーという会社を経営されているということで、電子カルテのシステムなどを開発されているということなんですが、実際にどんなシステムで、どんなところが他の会社と違うか教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。我々株式会社ヘンリーという会社で、商品名も同じくヘンリーという名前の、電子カルテと、あとオーダリング、あとレセプトコンピューターっていう3つのシステムがあるんですが、それが一体となったクラウド型のシステムを病院様向けに販売しております。一言で簡単に言うと、この3つがクラウド上に存在しているシステムを病院さん向けに販売しているのは、今のところ日本でうちの会社だけだと断言できるかなと思っておりまして、クラウドで使えることによって、大きな他にはないメリットっていうのが病院さんに提供できるっていうところが違うかなと思っております。
電子カルテは想像できるんですけど、はい、オーダリングとレセプトコンピューターをちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、オーダリングというのはですね、病院の中ではお医者様が、お薬をこういうふうに出してくださいとか、検査をこういう検査をしてくださいっていう指示を出す、それをオーダーというんですけども、そちらの情報を、病院の各所に伝えるシステムのことをオーダリングというふうに言います。でレセプトコンピューターというのは、主に保険診療用に使われるんですけど、皆さん病院行かれたら保険証とかを活用して診療を受けられると思うんですが、あれは国によってですね、もうどの診察をしたとか、どの検査をしたとか、どの薬をしたか、それぞれいくらっていうのが決まっていてですね、その国のルール通りに金額を計算するシステムのことをレセプトコンピューターと言います。
ということは、結構もう一体型で、患者さんがその入ってきてから、薬をもらうまでの、一括がもう全てコンピューターで できる。
そうです、はい、おっしゃる通りですね。なので実はその医療システムの歴史から言うとそれぞれ別のシステムだったっていう背景があって、それぞれのシステムをつなぐっていう前提で作られているものが多いんですが、まあ、我々は再後発で作ったというところもありまして、それらを一体の流れでできるように、全てあの同じシステムで整理するように作ったというところがまず一つ違うポイントかなと思います。
あの私がよく行く病院って結構まあ大きい総合診療してる病院で、看護師さんたちがいつもやっぱり紙でデータを持ち歩いてる印象があって、あの膨大な紙を整理してることがすごいなって思いながら漠然と見てるんですけど、ヘンリーのシステムを入れればそのある意味その紙がいらなくなるっていう感じなんですか？
完全になくすって断言できたらいいんですけど、今のところはあの減らすってことは断言できるかなというふうには思います。やはり紙っていう媒体自体もある程度自由が効いて困りが効くところもあると思うので、そのメリット自体はあると思うんですけども、我々のまあ、紙を使わなくても情報共有ができるっていうところはかなりうちのシステムのメリットかなというふうに思います。
あ、じゃあそこは結構他の会社のそういうプロダクトと差別化っていうポイントなんですか？はい、
そうですね、特に情報共有っていうところに関して言うと、まあ、クラウドで簡単にイメージつくのはどこでもいつでも見れるっていうところだと思うんですけれども、まあ、実は医療情報システムっていうのは長らくそのインターネットにつないではいけないと、セキュリティ上つないではいけないっていう制限がかかることが多かったんですけれども、まあ、そうすると例えばお医者さんが自宅で患者さんのカルテを確認するとか、はい、何かこの緊急の事態があった時にその患者さんの情報を伝える術がないみたいなことがあると思うんですけども、クラウドシステムの場合はこの患者さんの状態が急変しましたみたいなところがもうご自宅ですぐ確認した状態で病院に迎えるとかですね、そういうメリットも、まあ、長期的には考えられるかなとは思います。
それってあの将来的な話でいうと、今ってやっぱりお薬手帳みたいなのができて、それを見て共有するみたいな紙での共有ってなんか始まってきたのかなっていうふうに思ってるんですけど、そのクラウドを他の病院とかもっとなんだろう、まあ、保険の話でいうと国とか自治体とかが共有するっていう概念が将来的には出てくるんですか？
そうですね、もう政府の方も、まあ、医療 DX 本部っていうのを立てていらっしゃって、そちらでもう完全に情報をきちんと各医療機関および国自治体で共有するっていうところは将来目指してますけれども、まあ、国の方針としても病院の電子カルテもこれからはクラウドにしていくっていう方針になっておりますので、かなり政府も本気で近い未来にそれを実現したいと考えているのではないかなと思います。
先日あの河野太郎大臣にもお越しいただいたんですけど、やっぱり本当にあの保険証とかをこうマイナンバーカードに移行したりとか、かなりあの推し進めていらっしゃる印象はあるんですけど、林さんから見てその本当にあのどこに行っても自分の医療情報が共有されるっていう世界って何年後くらいに来る予想なんですか？
それで言うとお薬の情報とかは実はあの短い期間のものであれば今でも共有し合えるシステムっていうのは政府の方はかなり進めていて進んできているのではないかなとは思います。ただ医療ってすごく情報が多い世界なので、実際にはもっと共有したい情報とかたくさんあると思うんですけど、まあ、我々の目標としては、まあ、この先3年5年の間にクラウドのシステムを通してもっとお薬の情報だけではなく患者さんの情報の細かいところまで医療機関や自治体国と共有し合える世界を目指せればと思っております。
意外と近い将来なのかもしれないですね。でもあのヘンリーのシステムって、あの今のところ中小規模の病院に特化してるということなんですけど、それってどういう理由なんですか？
まあ、大きな病院さんは実はもう電子カルテの普及率はかなり高くてですね、多分9割以上の病院さんが電子カルテ入れてらっしゃるんですけれども、実は中小規模の病院さんはまだ普及率が 50% ぐらいですね。残りの半分の病院さんは紙のカルテを使っていらっしゃると、で結構大きな理由としてですね、やはり従来型 そのオンプレミスっていうんですけど、病院の中にサーバーがあってインターネットとつながない閉じたシステムの場合ですね、どうしてもまあ価格が高額になってしまうという制限があってですね、なかなか電子カルテにしたくても高額で買えないという病院さんが、まあ、今でも多くあの日本の中に存在しておりまして、我々はその電子化したくてそのメリットを享受したいけれども、あの購入できない病院さん向けに、まあ、クラウドで安価にあのスムーズに導入できるシステムを作りたいというところで、まあ、初めからこちらの中小規模の病院さんに特化して作ったという背景があります。
なるほど。ヘンリーのホームページ開くと最初にも書いてあることだと思うんですけど、日本の医療は崩壊寸前みたいな言葉、なんかすごく拡充されてるっていう印象があるんで、その現場の方々に目を向けない限りは、この利用する側としては崩壊ってあんまりイメージがないんですけど、これってどういう
一番大きな問題は、先ほど情報共有って話をしましたけれども、私は医療従事者ではないので、偉そうに医療の質を論ずる資格はないと思うんですが、どちらかというと、今高レベルな医療っていうものを日本で提供していたとしても、どこの病院でどういうことをしているのかっていうところが、なかなかその共有できていない。要はシステムとしてなかなかそのもう少し効率的にできる余地があるのではないかなと思っておりまして、それこそコロナウイルスが流行っていた時期もですね、どこの病院が何床空いてるかみたいなところが、なかなかリアルタイムでわからないという状態がずっと続いておりまして、それこそ電話とかファックスとかを通してどこの病院がいくつ空いてるからそこを回そうみたいな情報共有をしていたって考えると、今の時代で考えるとそれはもっとよくできる余地があるんじゃないかなというふうには思いますね。
確かにコロナで本当に医療の問題点が浮き彫りになったっていう感じはありましたよね、そこを DX というかそのヘンリーのサービスで変えていこうとしているというわけなんですね、この後ですね、一曲お届けしてさらにお話を伺っていきます。医療業界で、デジタル化 DX 化がなかなか進んでいない病院もあるという話が、前半で伺えたんですけど、それって進んでいない場合はどんな理由があって、どんな壁があるんですか？
私はやはり一つはインターネットにつながない方がいいっていう、皆さんの認識っていうところが割と弊害となっていた部分があるんではないかなと思っておりまして、我々の電子カルタを導入していただく病院さんにお伺いするとびっくりするんですけど、そもそもインターネット環境が病院にないとか、職員さんでパソコンを仕事用にお持ちの方がすごく少なかったりとかですね、通常の会社での仕事をしているとなかなかイメージつかないんですけど、要は普通に仕事をしていたら、インターネットを通して新しいクラウドのサービスに接するとか、もっと簡単な例で言うと Facebook とか Twitter とか YouTube とかを見るみたいなところも、家でスマホでは触るかもしれないけれども、仕事の環境で触れる機会がないっていうところは結構大きいのではないかなと思っております。
結構シンプルな理由なんですね。
そうですね、
そこをそのヘンリーのシステムを導入したりとか、またはヘンリーじゃなくても、なんかそういう電子カルテを導入するっていう風な決定をしてもらうためには、どういう話をしていくんですか？
そうですね、私が最近よく病院の先生などもしくは看護師の方とかに強くお伝えしているのは、中小規模の病院さんはこれまでその価格が高額で入れられなかったっていう理由で、電子カルテ入れられないとかそういう進まない背景があったと思うんですけど、逆にそこで入れられなかった分、我々のようなクラウドの後発の電子カルテを入れる時にですね、我々の電子カルテだけはインターネットとつながった環境で他のサービスも使えるようになりますし、普通のパソコンをみんなが持つみたいな世界ができるので、実は日本の大きな病院さんでも一人一台デバイスを持ってて、インターネットで他のサービスを使って、仕事を進めるっていうのが環境としてできていない病院さんが多いんですよね。なぜなら全部もう電子カルテだけの専用端末だけ入ってるみたいな
ケースが多い。
なので後から始めた分、逆にその最先端の IT 環境とかデジタル環境を進めることができますよと。中小規模の病院さんだけれども、大病院よりも進んだ IT 環境を皆様だったら今から作れますっていうのが、一番こう気に入ってお話してる内容かなと思います。
かなりだいぶ前から電子カルテ導入しているところは、もしかしたらちょっとシステムが古いかもしれないけど、一足飛びにこう最新のバージョンを使えると。でも先ほどから私ちょっとヘンリーヘンリーって言ってるんですけど、これヘンリーっていう会社名って何か由来とかってあるんですか？
我々会社を創業した時点でですね、目標として民間企業としてノーベル平和賞を受賞するという目標を立てていたんですけれども、そのノーベル平和賞の第1回の受賞者がアンリ・デュナンっていう赤十字を作った方なんですね。で、我々が今挑んでいるドメインに、とても近いっていうところもありますし、この人の名前をじゃあ由来にして作ろうとしたんですけど、アンリっていうのはフランス語綴りで、例えば日本の人がアンリって検索した時にこの綴りで出ないだろうっていうところがあって、じゃあアンリの英語綴りのヘンリーっていう名前にしようってところで変えた。
そうなんですね、そうですよね、民間企業で初のノーベル平和賞、これはなんかすごく大きいことだけど、すごく目指してるところが分かりやすくて、なんかすごい伝わってくる話だなと思いました。
ありがとうございます。
でも日本の 電子カルテの歴史でいうと何年くらいから導入しているところが目立ち始めたって感じなんですか？
はい、そうですね、電子カルテの場合はやはり診療情報を扱うものになりますので、うん、法律的な整備っていうところが、うん、かなり先人の皆様が努力されて、1999年がおそらく一番最初の電子カルテの導入。
あ、そんな前なんですね。はい、もっと最近かと思いました。はい、一方で海外のそういう電子カルテとか、はい、医療の DX 進んでる国って、はいはい、ドイツとか違うか、
まあ、分かりやすいのはアメリカの会社とか分かりやすいですけれども、はい、それこそアメリカの電子カルテはもうクラウドの製品がもうほとんどになっていて、うん、まあ、それこそスマホでパッと患者さんの情報が見れるとか、うん、ご自宅でもどこでも情報が確認できるみたいな世界はすでにできているかなと。
それってアメリカのイメージでいうと全土っていう感じなんですか、はい、それとも本当にニューヨークとかワシントンとか都市。
いや、多分全土だと思います。
はい、アメリカ進んでるんですね。はい、
まあ、その進みやすい理由としてですね、先ほどレセプトコンピューターの話をちょっとしましたけれども、私日本の保険診療制度自体はですね、まあ定額で高レベルな医療を受けられるというところでとてもいい制度だと思ってるんですが、一方で制度がすごく複雑なのでこのシステムを作るのがすごく難しいんですよね。で、診療報酬の制度が複雑なのでそれに合わせた形で電子カルテも作らないといけないっていう背景があって、なかなかその新しい会社がこの分野に挑むハードルがすごく高くなっていると、はい、逆にアメリカの場合はほぼ全て自由診療で、うんうん、民間の保険を活用するケースが多いので割と自由にその UI とか UX を決めやすいというところも、はあ、あったんじゃないかなと思います。
じゃあアメリカのそういうスタートアップの保険とかの会社は結構それぞれ個性がある感じなんですか？はい、面白そうですね。ヘンリー、じゃあもうこれから本当に日本の医療のその DX 化とかデジタル化を進めていくと思うんですけど、はい、なんか逆にこうデジタル化が進めやすい分野、はい、なんか何かとか、はい、そういうなんか細かい区分けってありますか？
先ほど申し上げた通り医療はすごく情報が多い分野なので、うん、あとは診療科によって業務フローもすごく違いますし、うん、やりやすいところやりづらいところっていうのはあるのではないかなと思います。まあ、ちょっと仕事からやりづらい方がパッと浮かぶんですけど例えば眼科さんとか婦人科さんは進んでいない分野というふうに言われておりまして、
なんででしょう？
眼科さんはすごく検査をたくさんやるんですよね。で、検査をするための機械がすごくたくさんありますと、うん、でその検査機械から検査の数字をその電子カルテに受け取るみたいなその情報のやり取りの数がすごく多くてですね、パッと電子カルテを入れれば楽になるわけではなくて、そのたくさんある検査を含めた業務フローを考えた設計で電子カルテを作らないといけないので、うんうん、そこが大変という部分がいいかなんではないか。
婦人科は？
婦人科はですね、まあ、日本の保険診療は基本的にその病気に対して保険診療を提供するという考え方に立っているので、はい、分かりやすいと思うんですけど、不妊治療とか妊娠にまつわるものって保険が適用できないと思うんですよね。で、後から自治体の方でその助成金をお渡しするみたいな、出産に関してもそうだと思うんですけれどもという形になっているので会計がより複雑になるんですよね。
なるほど、はい、本当に助成金を申請し逃してるんじゃないかみたいなことを2回出産したんですけど、なんかいつもハラハラしながら思ってました。
はい、
そういう背景がある。一方で進めやすい分野って何か。
そうですね、まあ、よく言われるのは、はい、精神科とかはたくさん検査とかをするわけではなくて、うん、むしろめちゃくちゃたくさんカルテを書くんですよね。もうその患者さんが今までこうどういう人生を歩んできたかみたいなレベルでカルテの記載をするので、逆に言うと文字をたくさんスムーズに書きやすければ電子カルテとして活用しやすいみたいなところはあるかなと思います。
へー、ちょっとじゃあここから本当に進んでいきにくい分野を進める形になるとは思うんですが、はい、ちょっとそうですね、やっぱり私自身も周りもやっぱりこう婦人科というか、
はい、
出産とか不妊治療とか悩んでる方多いのちょっと、はい、ヘンリーさんのお力 で、
そうですね、
ちょっと改革をお願いいたします。
はい、はい、
最後にちょっと今後の課題とか、はい、ヘンリーとしてどういうところに力を入れていきたいみたいなことがあれば教えていただけますか？
はい、はい、我々の会社の課題で言いますと、やはりまだ新しい会社ですので、電子カルテ、オーダリング、レセコン、まあ、それぞれすごく難しいシステムなので、うん、まだまだ機能として改善していって病院さんにより使いやすくなっていただくところが人になってくると思うんですけれども、まあ、そこを我々が使いやすくてしかも価格も安くて情報共有もしやすいっていう電子カルテにすることができればですね、今まで 電子カルテに踏み切れなかった病院さんに対しても自信を持って安心して踏み込めるようにできるかなと思いますので、まずはそういう我々の電子カルテを使って業務改善したとか情報共有できるようになったとか、そういう事例を作っていきたいなと思っております。
今日もこれからこのまま空港に向かわれて直接お話に医療現場に行かれるんですね。そういった地道な活動も多いかと思いますが、ちょっと来週もですね、林さんに詳しく今の医療についてお話を伺います。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社ヘンリー共同 CEO の林太郎さんをお迎えしました。林さん、ちょっと寡黙というか謙虚な感じなんですけど、すごく内に秘めた熱量をお話ししながら感じていました。林さんのご経歴、アフリカで働かれたこともあるということで、ちょっと林さんご自身も気になるので、来週はそんなお話も聞いていけたらなと思います。デジタルホルン、フューチャーピックス。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。